B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。どうでもいい話はですね、時計のオーバーホールの話なんですが、時計をですね、最近お話ししたかちょっと忘れましたけど、オーバーホールしました。で、今日実はまさにですね、受け取りに行って、新品のような、見た目になってですね、帰ってきたわけなんですけど、これ実際考えるとですね、本当多分、アホらしいぐらいの金額がかかっていて、25年ぐらい前の時計なんでですね、私の中ではもうプライスレスなんで、もう多分この時計買うっていうのは、まあ何ですかね、カジュアル時計の安いのを買うぐらいで、高いのはもう買わないのかなというふうには思ってますけども、やっぱり大事な時計、それは何ですかね、単純に物として市場価値が高いから大事とか、お金が高いから大事とかではなくて、ちょっといろいろ理由があるんですよね。やっぱりそれを自分の中での思い出がある時計と、時計とか持ち物ってやっぱ大事だなと思って、でこれって本当マーケティングでもすごく大事な考えだと思いますし、やっぱり時間がかかることで、生み出されるですね、心理的なマインドシェアの向上っていうのは絶対あると思うんですよね。その中で、関わりをどのように持つか、これは人でもあり、物でもあり、ブランドでもあり、そういったものが人の中に培われていくんだろうなっていうことをすごく思ったりするので、まあ結局マーケティング的に考えてしまうとそういうふうになるんですけど、まあどちらかというとあれですね、人の心理ですよね。人の心理で考えると、私にとってのこの時計っていうのは非常にマインドシェアも高く、オンリーワンであり、なくてはならないものなので、お金もかけるというようなことをしました、というお話でございました。どうでもいい話でした。はい、では本題参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。今日はですね、最近話をしていた内容からは少し離れまして、離れてるのかな、話してていましてですね、営業せずに仕事をもらう方法という記事をですね、コロンバスのブログ、コロンバスのメルマガで配信したりしてたのが2019年の、記事がありまして、ちょっとこれ話そうかなと思って、います。今日は営業せずに仕事をもらう方法っていう話ですね。ですね、前職、今から15年ぐらい前、ですかね、についてです、にですね、仕事をしていた時はですね、15年前って何があったかっていうと、リーマンショックなんですよ。2023年ですよね、今15年前、2008年にリーマンショックがあってですね、言ったらウェブの制作とかですね、広告とかですね、そういうマーケティング関連のことはもう一斉に、みんな自粛ってなってですね、ささささささっと業界から仕事がなくなった恐ろしい時期がありまして、若いって言ったらあれですけど、はい、まあ2008年なんでね、今からもう20歳ぐらいの方でも、本当ちっちゃくて記憶もないぐらいの方もいらっしゃるかもしれないですよね。という頃に、 やっていたのが、この営業せずに仕事をもらうっていうこととか、コンペをせずに受注するとか、訪問せずに受注するとかですね、そういったことに取り組んでたんですね、営業の時に。で、これはですね、なんでこんなことをしていたかというか、もしくは何ですかね、それ聞くだけでもハードシングスっていうかですね、何でしょう、難しそうじゃないですか。営業せずに仕事もらうって、うん、お前営業マンだろみたいな感じもしますし、コンペせずに受注するって、お前ウェブのとか広告って言ったらコンペなんて当たり前なんじゃないかとかですね、訪問せずに受注するって、今でこそまあコロナでインサイドとかってやってるけど、その15年前に訪問しないって、そんな相手にされないんじゃないかとかですね、まあ思うわけですよ。なんですけど、もうこの背景としてはですね、やらざるを得なかったんですね。余裕がなかった、まあそんな人生なんですけど、私はですね、営業せずに仕事をもらうっていうのは、やはり営業ってそれなりにですね、タイムラグが出てしまいがちで、営業をしてお客様と初めてお会いしてからお仕事になるまでにやっぱり時間がかかってしまう。で、その間も結構なんでしょうね、関わりを持っていくということが多かったりしますと。はい、それを営業をせずに仕事をもらう、これはですね、紹介なんですね。はい、で、あとコンペをせずに受注するっていうのも同じくですね、コンペしてたら負けてしまうと、小さいこともあって、そういうですね、自分の身で勝っていかないといけない、仕事を取っていかないといけないと、会社が何か用意しているものもなければ、2008年個人事業をやってたってこともあってですね、自分の身一つで信頼がない、会った初めての個人の、まあ、信頼ないですよね、個人なんて。今でこそフリーランスとか副業とかってやってますけど、そんな時にはなかったので、そんな身も知らないやつに仕事を依頼するなんて、まあ、なかなかないわけですよ。なんだけれども、そんなことも言ってられないというか、いろんなことをやりながら何でもやらないといけなかったんで、こんなテーマに取り組んでたんですよね。で、営業せずに仕事をもらうっていう話は、これ結局は紹介をいかにしてしていただけるかっていうことなんですけども、これ実際そのコロンバスプロジェクト始まってからもですね、この紹介っていうものを非常に多くいただいておりまして、非常に本当にありがたい限りで、感謝感激、本当にもう助けられていますということなんですけど、はい、この本題はですね、この紹介ですね。はい、そんなに難しい話ではないんですけど、言うことは難しくないんですが、やるとなるとなかなか、何ですかね、空気をつかむというか、雲をつかむような話になってきますと。で、紹介に最もその重要なことっていうのは、もう言わずもがなですけど、やっぱ信頼ってやつなんですよね。信頼。でも信頼って、どうやってそのしていただくかっていうのはすごく難しいというか、難しいんじゃないかなと思うんですよ。私も分からなかったし、今でもまあ分からないんですけど、分からないので、これから言うことっていうのは本当かどうか分かりませんと。でも私なりにたどり着いている今の一つの到達点になりますが、すごく重要な要素、大切な要素はですね、まず一つの視点は、相手に対してその紹介していただけるかもしれないその人を、まあでも全ての人かもしれないですね、営業してお仕事をいただきたい方っていうのはちょっと変えるかもしれないですけど、それでも共通している、相手に対してですね、営業をしないって、ことです。で、営業をしないっていうのはどういうことかというと、営業ってですね、つまりそのお客様に何か自分たちの商品サービスを売る、販売するっていうことをメインにしないっていうことなんですよね。で、結局最終的にもしお客さんに本当に真摯に仕事をしていればですね、必然的に私に仕事が来ると というふうに信じているというか、そうなるであろうという、まあ、人の心理が、心理っていうのは真実の真の理ですね、真理があると思っていて、この相手に対して営業をしない、自分の商品を売るという、販売するということをしないというのは何かというと、自分の商品サービスを置いておいて、とにかく相手の立場だったら私はどうするかをやっぱり考えてお話しするってことをやっぱり心がけることだなと、もう裏表なく、そこに邁進すると、実は最終的にはこっちに来るんだよね、へへーとかですね、こういうことを言ってここがくさびになってるからねとかっていうこともまあ言ったりはするんですけども、そのお客様と話してる時っていうのは、自分たちの商売のことっていうのはあまり考えずにですね、やっぱり相手の立場だったら私はどうするか、相手の立場もしくはあなたと同じ立場もしくはあなたのパートナーであるとしたら私はどうするかってことを考えてお話しするってことをとても考えています。今日もそんな話を実際したんですけど、やっぱりそうですね、自分たちができることっていうのはやっぱり何かしらの自分たちの商品サービスを提供することが一番バリューは高いかもしれない、自分たちとしては。でも相手にとってしたらそれが本当に最高なのかどうかは本当に言ったら分かんないんですよね。だって全ての人の最高にはなれないじゃないですか、なかなか。全ての人にとって100人の人、1000人の人、1万人の人、今まで会った人何人になるか分かんないですけど、まあ、1000人はいますわな、1000人どころじゃないよね、何千人っていう人にとっての一番になれるかって言ったらやっぱなれないと思います。それはさすがに難しいんじゃないかなと。そうすると、その中の人生の中だったりの中で一緒に何かパチンとタイミングがあったり考えがあったり、お互いの需要と供給があった時に一緒にお仕事をして、そこでディープな体験、深いお付き合いをしたら、もっとそんな仕事ではないところでもプライベートでもお付き合いがしていけるわけだし、そんな何かサービスを販売するってことに、まあそれ仕事だからもちろんやらないといけないんですけど、そこを中心にしてしまうのではなくて、やっぱり相手が最高の状態に自分たちがうまくいくっていう風に、自信を持って行動できるとか、自信を持って考えを納得できるっていうようなことであれば、場合によっては別の方法っていうのをやっぱり考えるべきというか、そっちの方が多いんですよね、実際のところ。選択、私どものことを選択してくれないということが多いはずなので、あまり自分たちのことの売り込み考えるっていうのは、なんかむしろ、むしろ機会損失だなって思うタイミングがあったのかなと思ってですね、やっぱり相手の立場、自分のことは置いといて、相手の立場だったらどうするかどうするかっていうことを考えて、何でしょう、自分の身にならないかもしれない、お金にならないかもしれないですけど、そういうことを伝えていったりする、自社の製品を売り込まない、そういったことによって、相手と自分というのはですね、受発注の関係、お客さんと発注先っていう関係じゃないくなるんですよね。つまりお仕事をする前からパートナーの関係になってなるので、でこちらのことを考えてくれてるなっていうスタンスになると、これ実際のところですね、普通に本当に営業マンで営業してますってみたいな人ではなくて、やっぱり経営者さんになってくるとやっぱ基本がそうですよね。まあまあもっともうドライにやってる方も多いと思いますけど、結構長くやはり大きなビジネスをされてる方っていうのは、分け隔てなくお仕事をいろんな方としたりとか、まあもちろん効率的でないこととか自分のレイヤーに合わない人とは話しないかもしれないですけど、ちゃんとした人と人のとの会話っていうのをちゃんとしていらっしゃるよなって思いますし、私はなんかまだまだ足りないですけど、 本当相手のことを考えて相手の成功を願うと、そしてそのための情報を提供したり一緒に考えて、あげてあげる、一緒に考えてその相手の成功に、寄与してあげるというようなことを続けているとですね、どこかで、そういった和さえつながってくればですね、紹介も続いて、いただけていくということかなと思います。クリティカルシンキングとか批判的なこととか思考とかですね、ひろゆきの何でしたっけ、それはあなたの考えですよ的な発想のコミュニケーションは、ではない、そんなそういう感じではなくてですね、もっと、じゃあ私だったらとか、あなたの立場だったらとか、この世の中だったらとか、自分の経験を踏まえてにはもちろんなってしまうんですけど、自分の考えをやっぱお伝えしていくっていうことをしていくとか、最近ですとご紹介がすごくいただけたのは本当にありがたかったんですけど、インサイドセールス交流会というリアルの場をやってですね、そこからいろんな方とお付き合いもありますし、今でもインサイドセールスおじさんでつながってるポッドキャストやってるその3人は、ミカドさんと久保田さんですね、まあ、インサイドセールス交流会からですし、そういった長いお付き合いになってるわけなんですけど、それもですね、本当に売り込みませんって言って、ただ飲み会しましょうって言って、インサイドセールス言葉が出る前から飲み会をしていて、そのつながりがやっぱりすごく大事ですね、今でも。だからやっぱりその売り込むっていう考えではないですね、そういったコミュニケーションの場だったりを、自分が欲しいしみんなも欲しいんじゃないかってことで、実行したのがこうそうしてるというか結果につながってるわけだったりするんですが、そういう相手の立場だったらとか自分の製品を売り込まないとかですね、相反するようなことが最終的にはこの紹介ってことにはつながってくる。物を販売するってことで言ったらちょっと違ってくる行動かもしれないですけど、紹介に最終的に人と人のつながりからのお話をいただいて、大きなお話をいただくってことがにつながっていったので、まあポイントとしてはそれかなと。営業しない、相手の立場だったらどうするか考える、ですね。はい、そんなことでご紹介、というのを生み出して営業せずに仕事をもらうっていうことができますよと。はい、まあ、そういう気持ちでやっちゃダメなんですけどね。はい。紹介目的でやってはいけないです。はい。だからここが相反するから難しいですね。はい。今日はちょっとご紹介営業というか、紹介マーケティングというかですね、営業せずに仕事をもらうっていうのはどうすればいいかということをちょっとお話をさせていただきました。またまあ、雲をつかむような話なんですけど、うん、結局はやっぱり、なんか人間と人間なんでね、裏表なく、なんか綺麗な心で素直に、まだまだ生きていきたいなって今更ながらまたやっぱり思いました。はい、今日は以上です。では引き続き B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。